もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
最初に年齢を教えてください。
67歳です。
67歳。
はい。
ご結婚はされてますか？
はい。夫が68歳です。
68歳のご主人。はい。お子さんいらっしゃいますか？
はい。息子が2人いまして、
はい、
40歳と32歳で、
はい、
2人とも独立して結婚して、外に住んでます。
ではお二人で暮らしていらっしゃいますね。
はい、そうです。
はい、わかりました。今日はどんなご相談でしょうか？
姑のことなんですが、
はい、
90歳になりまして、
はい、
今回とても元気な人だったんですが、
はい、
私たちの方で面倒を見ることにちょっと親族会議で決まりまして、
はい、
私の方に来ることはもう決まってるんですが、
はい、
結婚した時からいろんなことがありまして、
はい、
夫と私と家を出たんですね、夫の実家から。
それはな
ので
若い時にということですね。
そうですね、結婚した当時、はい、いろいろちょっとまあ簡単に言うといびりというかいじめというかそういうの目に遭いまして、私の方が、
はい、
ちょっとうつ病になったり自殺を考えたりするようになったので、まあ、私たち社内結婚だったので会社の上司が心配してくれて、上司の計らいで転勤をして2軒またいだぐらいのところまで話してくれたんです。それでずっとそのここで暮らしてるんですけど。
で、お姑さんはお一人ですか？もう、
姑は17年ほど前に他界しました。
では、お姑さんが亡くなられた後もお一人で暮らしていらっしゃったんですね。はい、
はいはい、ただ親族が自分の兄弟とか周りにたくさんいまして楽しそうにしてたんです。で、あと夫の弟も近くに住んでまして、なので、はい、なんかいろんな状況的には私たちもお願いねって感じで来ました。
うん、そうですね。ごめんなさい、はい、あなたのご主人がご長男ではあったんですね。
長男です、はい、
はい。でも弟さんとお母様は近くに住んでたわけですね。
そうですね、はい、はい。
それで
今回引き取ることになったんですが、
うん、
私がなんか昔のことがフラッシュバックしまして、
うん、
私もまあ決まったことなのでどうしようもないので、まあ、来てくださいってことは言ったんですが、なんかもう本当に自信がなくてですね、
うん、決まったことになってはもうしまったんですか？は
い、決まってます。2ヶ月ほど前に病気をしまして、
はい、
インスリンを打つことになったんです。
はい、
でそれを自分で打てないので、
はい、
親族会議で弟たちはもう面倒見きれないから。
あ、弟たちはなぜ面倒見きれないんでしょうか？
正直お金もなくなったし、おばあちゃんが、
はい、
で年金もないんですよ。
お姑さんの年金はもうないんですか？はい、
なくて、これから治療費とかかかるんでそっちの面倒を見ろっていうことだったんですけど。
つまり面倒を見るというのはお金の面倒も見るし、
はい、
一緒に暮らすしというのがあなた方がやるということです。
決まった時間にインスリンを私が打つような形でそちらに引き取ってくれっていう話だったんです。
はい、
で私たちもまあ年金暮らしなので自信がないけれども、そこまで言われてるおばあちゃんかわいそうだから、
はい、
分かりましたっていうことで話は決まったんですけど。
そうですね、
私自身がこれからそのおばあちゃんを面倒見ていく自信がないんですよね。
うん、
私自身はやっぱり自殺まで考えた、離婚まで考えたっていうのを何も知らないわけですよ、姑は。
そうですね、
うん、それで決められたことをね、ちゃんと3食24時間見てればいいんですけど、
はい、
どうしても昔のことがフラッシュバックしてきて、
うん、
愛情が持てないというか、どんな気持ちで接していったらいいのかわからなくて。
そうすると今日のご相談はこの先おばあちゃんと一緒にどのようにやっていったらいいか、でもやっていける自信がない、どうしたらいいかというようなご相談でよろしいでしょうか？
そうです、は
そうですね。わかりました。今日の回答者は、医師で医療ジャーナリストの森田豊さんです。森田さん、お願いします。
もしもし、森田豊です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。姑さんからいじめを受けてうつ病になったり、あるいは自殺まで考えたっていうのは、何年ぐらい前のことなんでしょうか。
40年ほど前です。
40年前。
はい。
その時はどんないじめだったんですか。
外国のお嫁さんが良かった、農家のお嫁さん探しとかっていうツアーがあったみたいで、当時自分の思い通りにならない嫁じゃなく、何でも思い通りになるお嫁さんが良かったってことで、常にそうやって外国人嫁が良かったとか言うんですよ。
鬱になって自殺まで考えたとおっしゃってましたけど、具体的にその自分で自分の命を絶とうと、そういうような行動みたいなこともされたんですか。
実際は行動はしてません。その時長男が2歳だったんですけど、長男と2人で橋から飛び降りるなとか、家の前がバス停とかあったんで車に飛び込むかなとか。でもそうなる前に私は自分の実家に相談しに行ったんですね。そしたら父親は離婚して戻ってきてもいいと言ってくれたんですけど、母親は世間体が悪いから帰れっていう話で、そんなことを繰り返しやってました。
その時にですね、旦那さんはあなたの辛さを理解してくれてたんですかね。
当時単身赴任とまでは行かないんですけど、遠方で仕事をして1ヶ月に1回2回帰ってくれる仕事だったので、携帯も当時なかったので連絡も取れず、帰ってきた時にはいろいろ話しますけど、そこまで夫も切羽詰まってるとは思ってなかったみたいで、私はどうしても死ねなかったのは、息子がいなかったら死んでたと思うんですけど、息子がかわいそうだなと思ったんです。それでなんか思い切りがつかなかったんですけど。
40年前のすごく辛いことをよくお話しされたと思います、はい、これからどうするかを考えていきたいんですが、
はい、
40年前となると姑さん今90歳ですけど、当時50歳だったわけですよね。
そうです、はい。
50歳だった姑さんは当時やはり精神的にも肉体的にも非常に活動的でしたし、あとは経済的にもいろいろ消費をするという状況だったと思うんですよね、
はいはい、
ただあれから40年経っているということはですね、はい、おそらくその活発度はかなり変化してるんじゃないかなと私は思うんですね。で、さらにですね、はい、旦那さんは当時あまりその家に帰るような仕事でもなかったし、携帯電話もなかった時代ですよね。でも今は二人で年金暮らしということは、あなたといる時間も長いわけですよね。
はい。
となると、その40年前の本当辛かった状況とは、客観的に考えると今これから始まる介護生活は異なってるんじゃないかなと思うんですけど、そこあなたどう思いますか。
自分でもそう思うと思ってるんですが、その40年間もずっと私たちは面倒見ないなら金をくれって、ずっとお金を送ってきたんです。で、何かにつけてお金をくれって言われて、自分の息子が大学に行くって話になって、そんな大学にやるお金あるならこっちによこせっていうふうに、ずっとそういうつながりできたもんですから、私の中では40年間がずっとつながってるんですよ。もう今実際来てはいないんですけど、毎日フラッシュバックして本当にやっていけるかどうか、でもやっていかなきゃいけないって思ってもいますけど、それどういうふうにこれから気持ちを持っていったらいいのか。
やはりあまりにもフラッシュバックが多かったり眠れないとか、あとは本当に過去にもあったような命を絶つとか考えるようならば、これはもう早めにギブアップするということを旦那さんにも情報共有して医療機関に受診するということが求められているのかなとは思いますが、旦那さんどうなんですか。この介護に対して前向きなんですか。
いや、長男だからって親族に言われたらもう何も言えない状況でした。
まあ、旦那さんは長男だからということで今回お引き受けされたのかと思いますけど、
はい、
私が思うのはあなたと旦那さんが今後良い仲を保っていく、そして苦楽を分かち合えることが一番大事なのかなと思うんですね。
はい、
そうなるとこの姑さん問題っていうのは、まあ、あなたにとってはトラウマになってるからこれも折り合いをつけなきゃいけないんですけれど、やはりそれ以外のいろんなトラブルも出てくる可能性があるんで、やはりこれからは旦那さんに自分の気持ちを打ち明けて聞いてもらうようにしたらいいんじゃないかなと私は思うんですけど、無理ですかね。
でも昔に比べると随分今回の件でも私がすごく話できるようになりまして、親族会議の時にも夫が最後にそういうふうになるのはもう分かってたけれども、おばあさん自身が言ってやるみたいな感じだったんですよ。そこに夫が怒りまして、実際俺が引き取るって言ったって嫁が面倒見るんだから嫁に頼め、お願いしろってばあさんの前で言った時には、私もあ、夫も少し考えてくれてたんだなと思ってその時は思いました。
いいお話ですね、今の話は。
そうですか。それでばあさんはいやいや、じゃあお願いしますみたいなこと言ってたんですけど、
その旦那さんのあなたを守る姿勢でもうちょっと頑張ってみませんか。
はい、わ、はい、かりました、ね、はい、
肉体的にはあなたの方がもしかしたら女性同士だから介護っていうのは同性の方がうまくいったりするんですよ。だけど精神的にはですね、やっぱり旦那さんがキーパーソンでなければいけないんですけれど、おそらく今の話からすると、はい、あなたが困った時には旦那さんに打ち明けられる、そしてそれを受け入れるようなそれだけの気持ちの大きさが出てきてますんで、もう少し頑張れるかなと思います。
はい、はい、そうですね、はい、
ただもしも本当に辛かったり命を絶つとか考えるようだったらすぐにギブアップしたいということを旦那さんに打ち明ける、そういうような人間関係を今からやっぱり夫婦関係構築していって質の高い夫婦になってもらいたいと思います。
はい、
姑さんとかで辛いことがいっぱいこれからあるかもしれません。それから他のことでも辛いこともあるかもしれません。
はい、
その辛いことがあればあるほど旦那さんとその傷をいたわり合い、そしてまあ幸せを感じてより良い夫婦関係が営めるのかなと思います。ですからこれ今すごくピンチなのかもしれませんけど、できればチャンスにしてもらいたいなって思います。僕の言ってることはあくまでも参考意見なんで、ちょっと思い出してくれればと思います。
はい、
ウルヴェさんに代わります。
いかがでしたか。
自信はまだ 100% ないんですけど、
はいはい、
少し前向きになりました。
うん、まずね、自信は持たなくていいです。
あ、そうですか。
なぜなら、はい、持てないです。だってどうなるか分かんないから。
そうですね、うん、はい、
ただ事実をちゃんと把握する。例えばお姑さんはもうすでにだいぶお年であるという事実、
はい、
でその上でもう一つ、お姑さんはあなたに頼らざるを得ないという事実です。
はい、
そうやって考えてみればあなたができることをやる。
はい、
で森田先生おっしゃったみたいに、もう今はもう一つ40年前と違うのは周りに人がいます。つまり夫がいます。
はい、
だから夫に愚痴を言ったり、
はい、
嫌ってたまには言ったり、
はい、
言える勇気は欲しいです。
あ、そうですね、
はい、うん、それ言わなきゃダメ。
はい、わかりました、
う
ん、
でそれはご主人にだけでなく、もう周りのご親戚にも本当はここまではできるがここまではできないって言える勇気を少しずつ作っていくことも大事かもしれません。
そうですね、わかりました、ね、ありがとうございます。
どうぞ、はい、心も体もお大切に。
はい、
はい、
ありがとうございます。
よろしいですか。
はい、どうもありがとうございました。
失礼します。
失礼します。